的 CD information。
3時10分を回りました。サンダな人の時間です。三田市では地域の特色を生かして住みよい街づくりを進めるため共同の街づくりに取り組んでいます。この番組では広報三田のサンダな人というコーナーに掲載された方にお話を伺っております。サンダな人は地域活動の紹介だけではなくて人にスポットを当てて地域の魅力をお伝えするコーナーです。さて今日は6月号に掲載されました緑の環境クラブ代表世話人の北田さんにお電話をつないで伺ってまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて北田さん、だいぶアジサイなど梅雨らしい景色もありますが今日もいいお天気になりましたね。
そうですね、よかったですね、今日。
はい、特に今年は桜がとっても早くて、でその後ちょっとお天気が、ぐずついたりしながらも、はい、いろんな植物も含めてちょっと1、2週間早く動いていってますよね。
そうですね、本当に今年は桜が咲くのも早かったですし、その後すぐに咲き出す小花蜜蜂水っていう蜂蜜があるんですけど、この北雪代表する綺麗なピンク色というか、少し紫がかったような美しい蜂蜜なんですけど、これも非常に早くに咲き始めて、みんな驚いたんですよ。あれもう早く咲き始めたねっていう感じで、今年はとにかくみんな花が早かったですね。
そうですね、はい、特に北田さんが力を入れてらっしゃるこの緑の環境クラブのお話などもじっくり伺ってまいりますが、まずは北田さんご本人からちょっと自己紹介していただけますか。
そうですか、はい、
はい、お願いいたします。
私は、そうです、今から約27、8年前に神戸市から三田市の方へ移住してまいりました、はい、それで、なぜ移住してきたかというと、子どもたちにこの三田市の美しい自然がいっぱいあるところで、育ってほしいなという気持ちがあったからです。
当時お子さんはおいくつぐらいだったんですか。
もう大きくなりました。
あ、そうです。
皆さん30過ぎております。
当時
は、ね、小学生と高校1年生でしたね。
あ、はい、いい時ですね、はいはい、じゃあそこでこの三田は何度か訪れられてお決めになった、それとももう来てすぐにここっていうふうに。
たまたまお友達が、その私どもが家を探してるっていうのを聞いて、本当は最初は東灘区の方で探そうと思ってたんですけれども、もう当時バブルがまだ弾けてない時だったもんですから、
27、8年前はそうですね、
大変な時で、たった30坪でも、8000万とかそういう時代だったんですね。それでちょっと、とても買えないねなんて言ってたら、三田市に素晴らしい物件がたくさんあるから見に行かないかって友達に誘われて、それで見に行って、もう本当に一回で決めちゃったんですね。
そうです、決め手は何でしたか。
それはもうたまたま私が見せていただいたところが、ちょうど山を上をスパンと切って、それでそこに住宅街が作られて、ちょうど自分の家から里山が見下ろせるような感じ、だから山の一部ですよね、自分の家がね。
そうなんですね、
そういう感じで、もう本当に緑に囲まれていたもんですから、もういっぺんで気に入りまして、もう家よりもその周りの景色が気に入って買ったという感じですね。
そうですか、はい、それから住まわれて、27年間28年間過ごされてますけども、はい、最初の思い通りの状況でしょうか。
そうですね、ちょっといろいろなことがありましてね、暮らし始めたら、実は森の中に、ここから1キロほど離れたところに産業廃棄物処理場があって、でそこの煙で、非常に公害が出てきているというか、そういういることがありましてね、それでいろんなことがあったんです。もう終わったことなので、ちょっとそのお話をするべきかどうかはちょっと迷ってるんですけれども、とにかく今は解決をしましたけれども、
課題はじゃあいくつかちょっと入られてから見つかったということですね。
そう、一つ非常に大きいところがあったんですね、それのために健康被害というのが実際に出て、100人ぐらいの人たちがアンケートを取ったら、こういう被害が出てるっていう健康被害を訴えたもんですから、 まあ、そこから、まあ、住民たちがね、
うん、
いい空気だと思って変わってきたのに、
うん、
こういうことでは困りますということで、県や市に何度も掛け合って、それで、まあ、県と市がね、はい、解決に動いてくれたという、はい、いきさつがあります。3年ほどかかりましたね、解決するまでに。
でもみんなの声を、はい、ぶつけていくということは、
はい、
無駄じゃなかったという、
まあ、それはもちろんそうですね。もしその時にみんなが声を上げなかったら、ちょっと全く違った状況が起こっていたと思いますね、この町は。
そうなんですね、はい、やっぱり小さな一つ一つはもしかしたら小さいかもしれませんが、それがこう集まってまっすぐ前に進んでいくということは、ちゃんと岩も砕いていけるかもしれないという、ね、
そうですね、全くおっしゃる通りです。やっぱり一つの信念を持って、うん、同じ志の者の人たちが集まれば、大きな岩でもいつか動くかもしれないっていうね、まあ、一つのそういう可能性は非常に感じましたね。
そうですか、はい、そしてそれとこの緑の環境クラブというのは何か関係ありますか？
は
い、
結局私どもが気がつきましたのは、そこの施設というのは、
はい、
私たちの生活の中で出てきたものを処理しなきゃいけない、その施設なわけですね、はい、廃棄物処理場っていうのは。
なるほど、はい、
結局私たちが出してるわけですね、
うん、
ですから私たちのライフスタイルというものを考え直して、そういうなんていうんですか、廃棄物っていうものをなるべく出さない生活をしようっていうことをみんな考え始めたんですね、でそれといい空気っていうのはどこから来てるかって言ったら、海ももちろん大きな酸素出してくれるところですけれども、
はい
は
い、
やはり山の緑とかね、
うん、
そういうところ、緑ですね、樹木たち、樹木たちが酸素を出してくれる、二酸化炭素を吸収してくれて、酸素を出してくれてっていうことが、まあ、みんなもう分かってますから、ですからそうなんていうんですか、そういうことをだんだんといろいろ考えて、自分たちにできることは何かなって考えるようになったんです。何もその廃棄物処理場が悪いんじゃないんですよね、
うんうん、
必要な施設なわけですよね、
はい、
そうですね、
はい、
そういう施設がたくさん稼働しなきゃいけないようなことになるっていうのは、うん、私たちの暮らし方に問題があるわけです。
そうかそうか、
だから自分たちを見直したんです、はい、いろいろと、
自
分たちの生き方とか生活スタイルということを、はい、それでまあいろ、うん、どういうんですかね、緑の環境クラブっていうのを、まあ、作ることになったんですけど、それは三田市民会議っていうのがあったもんですから、
三田市民会議、
そこに公聴会制度であったんですね、
はい、
当時、
はい、
でそこに何人かで入っていきまして、そこの地域づくりっていうところで、お互いにみんな町づくりで必要なことは何かとかね、
はい、
環境のこととかいうのをいろいろ話し合って、それで緑の環境クラブが出来上がっていったんですね、みんなの声で。
何人ぐらいがメンバー集まられたんですか？
ね、一番最初地域づくりの人たちが立ち上げた時は、その時は15人ぐらいだったと思うんですけども、
はい、
その募集したら一気に人が集まり始めて、はい、あっという間にね100人以上集まったんですね。それで一番多い時で200人ぐらい行った時もあったんですけど、とにかく何をやってたかっていうと、うん、例えば生ごみを処理するね、
はい、
コンポスト的なことをやったりとか、はい、それから炭を使って、洗濯をするとかね、
はい、
洗剤使わずに洗濯する方法をやってみたりとか、
は
い、いろんなことをやってみましたね。
はい、
まあ、環境に良いと思われるようなことがあるとすぐそれを勉強して、みんなで実行していってということで、で同時に里山っていうのが、
はい、
当時ミニ開発でとっても危ない状況にあったんですね。どんどんどんどんミニ開発されちゃって、水も出ないのにお家がどんどん出していったりとか、
はい、
その業者は今井戸掘っとくけど、もうすぐ水道が来ますからなんて嘘言ってですね、言ってしまって、であと計画倒産していっていなくなるという、そういう事例がたくさん三田市に当時で出始めてたんですね。
そうなんですね。
でそれはとってももう大変な状況だと思って、みんながどうしてこんなことになるんだろうって考えたら、
はい、
結局その里山を持っててもどうしようもないっていう状況がまあ、一部あったわけですね、
はい、
ですすごく安い値段で売っちゃうっていう、だからいや何とかして持っといてもらわなきゃいけないっていうんで、みんなで考えて、じゃあ私たち何ができるかなって言ったら、 あのお金はないけど労力があるから頑張って手入れとかね、竹がボーボーになってたり草がボーボーになってたり、木がもうめちゃくちゃ生えちゃって真っ黒けになってる里山を手入れすることだったらできるから、あのそういうことをお手伝いさせてもらいながら、なんとか里山を残してくださいっていうね、一つの啓蒙活動みたいなことができるんじゃないかなって言ってやり始めたわけですね。
なるほど。これはでもなかなかあの当時の20何年30年前ぐらいだったら、まだ皆さんパワーも終わりですし、先ほど伺うとね、100人200人と膨れ上がってる時だったので、いけたと思いますけども、
もうその頃は息はありました。いろんなことに挑戦してね、泊まりがけで、あの炭焼きを体験したりね、あの小垣のキャンプ場のところでみんなで泊まって、それもイベントで人をね集めて、それであのその、あの小垣の周辺のあの区長さんなんかにねお願いして、あの、ちゃんとあのお金を払って土地を借りて、その日のためだけね借りて、あの伏せ焼きとかね、竹で困ってるからっていうんで竹を切ってあげて、でその竹をあの炭にするっていうね、ことをあのやったりしましたね。
今まさにか、あの皆さんが取り組んでらっしゃる SDGs につながっていきますよね。
そうですね、あのその頃からもうすでにそれは感じてましたもんし、あの、ね、言われてましたからね、実際環境のことではそういうことが大事だって、サステナブルっていうのは大事なことだからって言われてたんですけどもね、あのなんか最近になってまたそういうふうに盛り上がっていて、何なんだろうと思ってるんですけど、ずっとそれはこの30年間、あの私たちが大事なことだと思って活動してきたことだったんですけどね、
今伺ってると、あのよく私たちがあの日本昔話で見たようなあの生活っていうのは、とっても里山にとっても私たちにとってもいいサイクルだったわけですね。
そうですね、おっしゃる通りですね。あのなんかね、あのゼロエミッションなんて言葉もあったりしましたけど、要するに無駄なものが何もなくてちゃんとあの循環しているっていう ね、そういうことなんですよね。だから循環型の社会っていうのを実現していたのが昔のあの里山と農家との、ね、関係だったと思いますけれども、やっぱりあのエネルギー革命が起こってから、もう化石燃料がね、あの発達しましたから、今薪を使ったりとか炭を使ったりっていうのは本当ごく一部ですよね。
そうですね、趣味の域に入ってます ね、残念ながらね。
まあ、そういうこともいろいろかん、ね、あのやりながら、そのうちあの子どもたちと接触する機会も出てきまして、学校の方からその体験授業をね、してほしいっていうふうなことを総合学習で、あのいろんな小学校で、あの体験授業とかね、お話とかをさせていただきながら、今に至ってるんですけれどもね、
じゃ あの今は何人ぐらいで活動してらっしゃるんですか。
今はですね、もう本当に、ね、いろいろあの紆余曲折ありまして、あの高齢化でね、30年も経っておりますので、亡くなった方も残念ですけどあるんです。
そうなんですか。
それからあの、まあ、転勤でいなくなった方もいらっしゃいますし、いろんなことでどんどんどんどん人数が減ってきましてね、でも新しく少しずつやっぱり入っていらっしゃるんですよ。やっていってもまた入ってきてくれるので、現在だいたいあの80名ぐらいが会員で、それで実際に実動っていうか、あのボランティアの活動を山に入ったり、学校にその教育行ったりとかいう活動をしている人たちっていうのは20人ぐらいなんです。
でも結構たくさんいらっしゃいますね、
で残りの方々はそのサポーターとして年間の、あの年会費1000円を払ってくださるっていう、そういう形でサポートしてくださったり、あのあとはあの、まあ、たまに、まあ、今はちょっとできてませんけれども、バザーをやると、そこへお品物を持ってきてくださったりとかいう形で、あの支えてくださっています。
ということは活動は皆さんの会費で賄いながらされてらっしゃると。
そうですね、ほぼそうなんですけれども、あの助成金っていうのが、あの以前あの何回かいただいたことがありまして、それはあの国がやってるものであったり、あるいはあの兵庫県がやってるものであったりするんですけども、そういうあの叱るべき活動をしているものに対してあの審査があって、それであのここはちゃんとしたボランティア活動だなということになれば、ちゃんとあの そういう助成金がいただけるという時があったんですね、
はい、
でもうこの1年2年は活動ができませんのであまり
ですから
あのそういうのは全然申請しておりません。この2年以上は
そうなんですね、は
い、申請すればそういうあのことができると思いますけれども、うん、今はあのもう自分たちの今まで貯めてきたお金で活動しているっていう感じですね、
まあ、先ほどもおっしゃったけれどもやっぱコロナ禍ということで子どもさんとの接触もあまり、はい、あの密にはできませんし、
そうなんですね、はい、ですから広いところでね、あの屋外であったり、あるいは大きなあの体育館的なところであったり、そういうところでしかも開け放してというふうに非常にマスクももちろんしてますし、あの外でもマスクしてます。みんなで活動するときはね、全員が松ヶ丘小学校などはもう何年もやってるんですけども、あの3日間ぐらいにいつも渡って小学校4年生にするんですけども、
具体的にどんなことをされるんですか。
一番最初1日目は、あの学校あの座学っていって、いろいろとあのビデオとかね、あのパワーポイントで見ていただきながら、あの山の話とか、
あ
の里山の成り立ちとか、いろんな歴史、ね、的なことを話して、で緑がいかに大切かとかね、そういう話をさせてもらって、それが1日目 で、2日目はあの松ヶ丘小学校は独特の場所にありまして、里山がすぐ近くにあって、そこから降りていくと里地がずっと続いているんですね。で川除の方まで降りていけるようになってまして、でその里地里山をずっと歩くんです、子供たちと一緒に、それであのため池を見て、このため池はどういう働きをしているかとかね、ため池に入ってくる落ち葉は実は栄養になるんだよとかね、そういう話をしながらずっと下まで行って、その農家の方々がこんな風にしてこういう作物を育ててるとか、あるいは周りにいっぱいそのコナラの木とかね、あのアベマキの木とかいろんな木があるんですけど、そういう木も実際に触ってもらったり、どんぐり拾ったりいろんなことをしながら、あの歩いていくんですね、それでそれが2日目、で3日目は学校林がありまして、学校にすぐ隣接しておりまして、まあ、非常に恵まれた環境なんです ね、松ヶ丘小学校は、でここであの PTA の方々もそこで椎茸を栽培、子どもたちと一緒にしたりとかしてるんですけど、まあ、私たちはあのちょっと笹の刈り方とか、それからあの今生えてる木の中でこういう木は常緑樹でこっちは落葉樹でとかいう話をしながら、まあ、あの里山の中ではあんまり密になってるとあの火が少し刺さないといけないからっていうんで、ちょっとだけ木を切らしてもらうんだよっていうね、あの、まあ、木を切るっていうのはやっぱり非常によくよく考えてしなきゃいけないことですから、あのまあ、切ってもいい木なんていうのは実はないんですけども、木はみんな一生懸命みんな生きてますから、
そうですね、
一本一本
本当ですね、
ですから、まあ、その木を頼って生きてるいろんな生き物もいますのでね、で、まあ、あの本当に1本か2本をちょっと切らせてもらって、あるいはもう枯れてる木を切ってのこぎりの使い方をね、体験してもらったり、いうことをしております。
そういう授業を受けられたお子さん方、どんな感想を寄せられますか。
そうですね、やっぱりあの木の名前とかね、植物の名前を知ると、歩いてて楽しいって言いますね。あ、この木この間おじちゃんとおばちゃんたちに教えてもらった木だとかね、でこの木はあの冬になったら葉っぱが落ちるんだとかね、この常緑樹っていうのは冬の間は葉っぱ落ちないけど春になったらこっそり落とすんだよとかね、そういう話をしてますと、なんかね、自然の中でただぼんやり歩いていくよりは、やっぱりね、あの一つの視点を持って歩くというのはね、あの非常に楽しくなるんですね。
で
やっぱりある意味知的好奇心というものがかきたてられると、子どもたちはそこから先もっと勉強しようっていう、じゃあこれはどうなんだろうとかね、でそこがやっぱり私たち の狙いっていうか、あの知的好奇心を自然界の方に向けてもらって、そのことが私たちの生活にも実は結びついていくものがあるっていうことをね、あの自然に生かされているっていうことをあの感じてもらえたらいいなっていうふうに思ってます。
長年ずっと続けてこられてるということですね。
そうですね、もう結構長くなりましたね、これ初めてもう20 2年目に入るんじゃないですかね。
そうなんですか。じゃあ、はい、最初の頃お聞きになられた皆さんはもう、あの立派な社会人としてご家族も持ってらっしゃる方もね、いらっしゃると思いますね。
あのね、本当にそれはね、私どもはあのびっくりする時あるんですけどね、
はい、
あの立派な青年からね声かけられることがあるんですよ、
はい、
でこの人知らない私そしたらね、僕はねあの松ヶ丘小学校で教えてもらったんですよってね、いう人とか、それからあの有馬富士公園でよくあの木の輪っかにあの電気ペンでね、はい、絵を描いたりするのをずっとやってるんですけどね、
はい、
フェスティバルの時にね、有馬富士公園の、はい、でそこであの輪っか作ったよって言って、あの電気ペン使って、私作りましたってね、あの大人の人がね言ってきて、若い人ですけどね
、はい、
話しかけてきてくれ、もうものすごく嬉しいですね、その時。
そうですね、
もうああやっててよかったっていうのはやっぱりそういう瞬間ですね。
4年生ってやっぱりあの多感な時期にそういうこう自分のこう住んでいる場所の良さ、意義、いろんなものをあの体験しながら伺うってことはちゃんと根っこに育っていくんですね。
やっぱりね、あのイベントだけではダメなんですよね。やっぱりずっと継続して一つのテーマをずっとあの追求していくっていうのがやっぱり学習だと思うんですね。だからあの学校の学習でも理科でも社会でもやっぱりあの根底にはね、あの自然というものがあって、そこから何でも発達してきてるわけですから、科学でもね、自然があってこそ科学があるわけですから、そういうずっと一つのテーマ、何が一番大事なのかっていうことをね、あの教育っていうのはしっかり持っとかないと、あのプツプツと途切れて途切れていろんなテーマをやっていくと、ちょっとやっぱり子どもたちも分かりにくいかなというふうに思いますね。
そしてあの三田でね、あの生まれて育ったお子さん方も本当たくさんいらっしゃるけども、
はい、
当たり前のようにこの素晴らしい環境があるけれど、それが当たり前ではなくって、こういう力とこういう意義と、そしてこうしないと当たり前じゃなくなっていくんだよってことを伺ってると、あの無感覚にはないこの恵まれた環境を実感しながら育つことができますよね。
そうですね、そういうふうにおっしゃっていただけると本当に本当おっしゃる通りだと思います、あの、でもね、意外とね、
はい、
あのこういう自然に囲まれてるけれども、自然の中でなかなか遊べてないんですよ。
あらあら、
それはね、はい、松ヶ丘小学校の今 の、 あの山本校長先生もおっしゃってましたけれども、
はい、
こんなに恵まれていても子どもたち同士で入ることはできないんですって。意外と周りにあるのに入れないという状況が、
はい、
あるんです
よ。入れないというのは自分たちの気持ちが入っていけない、
じゃなくてね、やっぱりね、安全とかね、
そうかそうかですね、
そういうところで、とてもね、いろんなブレーキがかかるんですよね。
そうですね。
で、私が子供の頃っていうのは、結構あの野原とかが残ってましてね、
行きました、探検に行きましたよ、
ね、そういうところにみんな子供たちわーっと遊びに行きましたよね、そういうことがね、最近はね、本当にね、できてないんですよね。あの親が、
はい、
あの有馬富士公園でも親が連れてこないと来れないんですよ。車に乗って有馬富士公園連れてきて、さあ遊びなさいっていうね本当にそうなんですよね。だからあの私の周りもあのこう里山がありますけれども、これ勝手に入れないんですよ。これは人の山だったりね。
あ、そっか、もちろんそれはありますね。
経営者がいらっしゃるわけですよね。
そうですね。
そうするとその方々の入り合い権とかいろんなわけありますよね、いろんな権利がね、だから勝手に山に入っていったりしたらいけないんですよね。あの財産ですから。
そうですね、
皆さんの、
はい、
ですからそういうことを考えると結局あの人工的な公園しかないわけですね遊べるところがね、それから学校の運動場とかね、
はい、
だから私学校の運動場にたくさん木植えてほしいなって思いますね。あのビオトープとか作ってらっしゃる小学校とかも ね、 ありますけども ね、 ね、いっぱいいっぱい木植えてほしいなって思いますね。
そうなんですね。あの今後の展望としてはいかがでしょうね。皆さんの緑の環境クラブはどのように。
そうですね、今あの私たちもね、あの自分たちのやってることがどれだけ正しいのかなとかね、やっぱりね自然の中に入っていってあの何かをするっていうことはやっぱり影響を与えることですからね、自然の体系、まあ、生態系に ですから慎重でなければならないと思うんですね。そこに住むいろんな生き物たちもいますし、
はい、
であの最近今度はあの夏にみんなで勉強しようって言ってるんですけども、
はい、
樹木たちの知られざる生活っていう本が あるんですね。これ有名な本なのでご存知かもしれませんけど、
はい、樹木たちの知られざる生活、はい、
これは副題がついておりまして、はい、森林管理官が聞いた森の声っていうね、これはドイツのね、ペーター・ボール・レーベンという人が書いた本で、早川書房から翻訳が出てるんですけども、
そうなんですね、
この人が、まあ、大学で林業を専攻した後、まあ、州の営林所で20年間働いて、
はい、
でフリーランスで森林管理ということをやり始めて、2015年に出版した本なんですけども、もう100万部のベストセラーになって、
そうです
か、でもうたくさんの人に生まれている本なんですね、
はい、
でこれをちょっと読み始めただけで非常に、そうだったのかということが、
はい、
その樹木に関する私たちの知らなかったことがもうたくさん書いてあって、私はやっぱりこういうのを勉強してからね、私たちもちゃんとしなきゃいけないっていう不勉強だったなって非常に反省してるんです。常にやっぱり学習しながらやっていかないと大きな影響を与えることをしてしまう可能性がありますので、
はい、
非常に慎重にね、これからも活動していきたい、勉強しながら活動していきたいなというふうに思っております。
そうなんですね。皆さんがこの、三段な人読ませていただきますと、先ほどおっしゃったように少しずつ年齢を重ねていらっしゃいますので、お体に気をつけながらのご活躍、今後の活躍も楽しみにしております。
どうもありがとうございます。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またお待ちしております。
失礼します。ありがとうござい
ます。失礼いたします。お話をお伺いしましたのは、緑の環境クラブ代表世話人の北田さんでした。この時間は広報三田の三田な人にピックアップされた方に地域の活動、地域の魅力伺ってまいりました。次は7月20日の火曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。